ルカによる福音書第2章21節から39節。イエス・キリストの生涯その2。神殿奉献。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた。体内に宿る前に御使いが付けた名である。そしてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちた時、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。それは主の律法に最初に体を開く男子は皆主のために聖別されたものと呼ばれると書いてある通り、幼子を主に捧げるためであった。また主の律法に山端一つがい、あるいは家端の雛にはと言われていることに従って生贄を捧げるためであった。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい、敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また、聖霊が彼の上におられた。そして、主のキリストを見るまでは、決して死を見ることはないと、聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために、両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは、幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそ、あなたは、お言葉通り、しもべを安らかに去らせてくださいます。私の目が、あなたの御救いを見たからです。あなたが、万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を、父と母は、幼子について語られる様々なことに驚いた。シメオンは、両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい。この子は、イスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また、人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも、剣が差し貫くことになります。それは、多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。また、アシェル族のペヌエルの娘で、アンナという女預言者がいた。この人は非常に年をとっていた。処女の時代の後、7年間夫と共に暮らしたが、やもめとなり、84歳になっていた。彼女は宮を離れず、断食と祈りを持って、夜も昼も神に仕えていた。ちょうどその時、彼女も近寄ってきて、神に感謝を捧げ、エルサレムの贖いを待ち望んでいたすべての人に、この幼子のことを語った。両親は、主の律法に従って、すべてのことを成し遂げたので、ガリラヤの自分たちの町、ナザレに帰っていった。
今回は、ヨセフとマリアが、イエス様と一緒にエルサレム神殿に詣でた、その時の場面を取り上げます。一般に、神殿奉献というふうに呼ばれるんですね。この時2人のお年寄り、シメオンという人と女預言者アンナという人、この2人が現れて、それぞれ神様を褒めたたえ感謝を捧げています。この記事からイエス様に与えられた救い主の使命が一体何なのかということ、そしてそれが私たちにどんな関係があるのかということを見ていきたいと思います。まず前半はこの箇所の解説ですね。イエス様が誕生したという記事については前回取り上げました。それから日が経ちまして8日目、生後8日目になりました。モーセの律法によりますと、生後8日になると、生まれたのが男の子である場合、割礼という儀式を施すことになっておりました。今でも多くのユダヤ人がこの慣習を守っています。割礼というのは、男性器を覆っている皮の一部を火打ち石のナイフで切り取る、そういう儀式です。これは、その生まれてきた子供が神様と契約を結んだアブラハム、そしてその契約を受け継いだイサク、さらにそれを引き継いだ孫のヤコブ、そのヤコブの子孫、すなわちユダヤ人だということをこの割礼の儀式というのは 表しているわけですね。神様が私たちにくださる救いというのは、神様がアブラハムと結んだ契約、アブラハム契約なんていうふうに言いますが、このアブラハム契約にも基づいているわけなのです。皆様お手元のアウトラインにアブラハム契約の一部が載っておりますね。創世記12章の1から3、主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。神様はアブラハム、そしてそのアブラハムから出る子孫を祝福しますよと約束をなさいました。でもそれはアブラハムやその子孫であるユダヤ人だけが祝福されるためではなくて、彼らを通して全ての部族が祝福されるためである、このように言われているわけですね。神様はユダヤ人に救いを、そしてユダヤ人を通して全世界の人々を救いに導こうとしているわけです。イエス様はアブラハムの子孫であるユダヤ人としてこの地上にお生まれになりました。やがて神様の契約に基づいて全世界の人々、その中には私たちも含まれています、全世界の人々を祝福することになるわけですね。さて、この割礼を受ける生後8日目の日なんですが、名前もこの日につけました。イエス様の場合にはマリアが聖霊なる神様によって妊娠する前に天使ガブリエルが現れて、生まれてくる子供はイエスという名前にしなさい、そんなふうに命じています。ですからもうすでに妊娠する前から名前が決まっていたんですけれども、正式に名前が付けられたのはこの日なわけです。このイエスという名前ですが、これはギリシャ語読みなんですね。ヘブル語の発音だとイエシュアって言います。イエシュア、旧約聖書の日本語訳ではこの名前はヨシュアと通常訳されます。ヨシュア記のヨシュアですね。このイエス、イエシュア、ヨシュアという名前の意味ですが、主は救いという意味があります。主は救い、救い主にふさわしい名前ですね。それから生後40日になるまでマリアは室内にこもって過ごしました。出産して、したのは放牧している羊などを避難させるための洞窟ですけれども、まあそこで40日間過ごしたというのはなかなかちょっとねきついですよね。まあこれ想像です。書いてないので想像しかすぎませんけれども、おそらくヨセフがあれこれ手を尽くして、まあどっかの親戚とかの家に入れてもらうことができたんじゃないかなと、まあ想像しております。とにかく40日間マリアは室内にこもっていたわけです。それはなぜかというと、これまたモーセの律法に従ってのことなんですね。参考資料にも書きましたけれども、男の子が生まれた場合、ユダヤ人の家庭に男の子が生まれた場合、まあ、母親は出産そのものの汚れと出産の時に出血します、その出血に伴う汚れによって、その清めのために男の子の場合には40日間こもってないといけない、まあ、そういう規定がモーセの律法にあるんですね。ただしこの清いとか汚れているっていうのはあくまでも宗教的な取り決めの上での区別です。汚れているといっても妊娠出産という出来事を神様が嫌っていらっしゃるわけではありません。まして 出産した人が不潔だとか人格的に劣っているとかということではありません。モーセの律法というのは、これは清い、これは汚れていて清くないっていうふうに、さまざまなものや行動に区別が設けられているんですね。これがモーセの律法の特徴の一つです。で、何が違うのかっていうことなんですけどね、もう私たちの感覚で言うとさっぱりわかりません。汚れているものリストとね、清いものリストを見比べても、あ、確かに、これは清いって言われりゃそうかもなとかね、これは汚れているっていうのはまあそうかもなっていうものもあるんですけど、結構なんでって私たちの感覚ではわからないことがたくさんあります。でもとにかくモーセの律法というのは、汚れとか清いとかっていうことを非常に厳格に区別しているんです。汚れを避けるようにと。で、汚れを受けてしまった場合には清めをしなければならない、清められるようにしなければならないということが書かれているわけなのです。で、モーセの律法が汚れについてこれほどまでうるさく語っているのは、二つのことをユダヤ人に教えるためだったと考えられます。一つは、清いか清くないかを決めるのは神様であって人間ではないということです。二つ目は、清められるための方法、これも人間が勝手に考え出した方法では無効なんです。神様の方からこうすればあなたは清くなれますよっていう、その方法に従わなければなりません。この二つをおそらくモーセの律法はユダヤ人に教えるために、まあここまでね、私たち日本人からするとかなり細かく区別がされているんだろうなというふうに考えます。また出産に伴って40日間まあ引きこもって、要するに休みなさいということなんですね。ちなみに女の子を生まれた場合は倍です。80日間引きこもることになるわけです。で、出産したばかりのお母さんにとってはゆっくり休んで、まあ子供とね向き合うことができる、そういう貴重な時間だっただろうなというふうに思います。まあそういう意味でね、モーセの律法というのはよく読んでいくと、弱者に対して、当時弱者と呼ばれていた人たちに対して非常に優しい規定がたくさんあるんですね。まあとにかくそういう規定があるので、40日間、生まれたのが男の子ですから40日間マリアは引きこもって、その期間が明けたわけですね。そこでヨセフとマリアはイエス様を連れてエルサレムに登りました。彼らがいたのはベツレヘムというところですね。エルサレムから見ると南に8キロほどにある町です。で、そこからエルサレムに登ったわけですが、目的が2つです。1つはマリアのその清めの期間が満了しましたから、その清めを最終的に完了するための儀式を行うため。モーセの律法では出産したお母さんが清めのための40日間を過ごした後、神様に捧げ物をすることになっていました。その捧げ物というのがレビ記の 12-6、 彼女の清めの期間が満ちたら、息子の場合であっても娘の場合であっても全焼の捧げ物として1歳の子羊1匹と罪の清めの捧げ物として家鳩のひなか山鳩を1羽、会見の天幕の入り口にいる祭司のところに持っていく、まあ捧げ物にするために持っていきなさいよということなんです。捧げるのは子羊1匹と、それから鳥1羽、家で飼ってる鳩のひなか山鳩、野生の鳩か、この2つを捧げなさいということになっているわけです。ただし貧しくて子羊が用意できない人もいるわけですね。その場合には子羊の代わりに 家鳩の雛か山鳩1羽、これを代わりにしてもよろしいっていう規定があるんです。ということは、貧しい人の場合には家鳩の雛か山鳩を2羽捧げればいいということになるわけですね。で、今回マリアが捧げたのは24節、今日の箇所ですね、24節見てください。主の律法に山鳩一つがい、まあ、これは2羽ということですね。山鳩一つがい、あるいは家鳩の雛2羽と言われていることに従って生贄を捧げるためであった。ですからヨセフ一家というのは貧しい暮らしをしていたということがここからわかるわけですね。ヨセフ一家がエルサレム神殿までやってきた一つ目の理由はそういうわけで、マリアの清めを完了するため、捧げ物をするために来ましたよということです。もう一つの理由はイエス様を聖別するためです。聖別というのは、これは神様のために特別に他のものと区別するっていう意味があります。他のものと区別する。参考資料にも書きましたけれども、母親から最初に生まれた男の子は神様のものであるというふうに言われています。神様のものなんです。で、これは出エジプトの出来事が元になっています。イスラエルの人々は当時エジプトの奴隷状態にあって非常に苦しんでいましたね。で、神様はモーセをリーダーに選び、モーセをエジプト王のところに使わしてイスラエルを解放しなさいと、そのように言います。ところがエジプトの王様はそんなことを聞きません、聞き入れません。そこで裁きとして神様は銃の災害をエジプトに下しました。その最大のものが最後にやってきます。エジプト中の人や家畜のウイゴ、まあ、お母さんが最初に産んだ男の子、あるいはオスですね、そのウイゴがみんな死んでしまうという裁きだったのです。ところがイスラエル人もエジプトの中に住んでいますから、そのままだとイスラエル人のウイゴもみんな死んじゃうことになるわけですよね。で、そこからイスラエルのウイゴたちを守るために神様は特別な方法を教えてくださいました。それは子羊を殺してその血を入り口の門柱とカモイ3箇所にその血を塗りなさい。で、神様が裁きのを下そうとするときにその家の入り口に血が塗ってあるのを見たら、そこはパスして、行かれると。だからそこに住んでいる子供や家畜の命は守られますよということです。このことを思い起こさせるためにモーセの律法ではウイゴ、まあ、この場合は男の子ですけれどもね、お母さんから最初に生まれた男の子、その子が生まれたら神様の前で性別しなさい。じゃあ性別するって具体的にどういうことをするかと言いますと、羊の場合にはね、捧げるんです、神様に犠牲として。が、人間そういうふうにするわけにはいかないんですよね。そこで代わりに5シェケルというお金を支払うんです。それでその子の命を贖う、買い取るわけです。そして家族と共に生活ができるようになりますよということなんですよね。これが性別ということです。それをするためにヨセフ一家はエルサレム神殿までやってきたわけです。するとそこに一人のお年寄りが現れました。シメオンという男性です。まあ、この人については信仰の助演男優シリーズでも取り上げました。ローシメオンというタイトルで取り上げております。25節、その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。イスラエルが慰められるのを待ち望んでいたというふうに書かれています。 さらに26節、そして主のキリストを見るまでは決して主を見ることはないと聖霊によって告げられていた。イスラエルが慰められるとはどういう意味か。これは救い主がこの地上に現れて神様に逆らう者たち、悪をこの地上からすべて取り除いてくださる。そして王としてこの救い主が世界を治めてくださる。愛と平和と正義に満ちた世界をこの救い主が作り上げてくださるということを表しています。その結果として歴史的に様々な苦しみを味わってきたイスラエルの国、そしてそこに住むユダヤ人たちがあらゆる敵から解放されて本当の平和、本当の安寧、これを手に入れることができる。そのことをこのシメオンは待ち望んでいた。そしてそのような素晴らしい国、まあ、これを聖書は神の国とか天の御国というふうに呼んでますが、この神の国、天の御国をもたらしてくださる救い主キリストが現れるまではあなたは死なないと、そういう約束をこの人は受けていたということです。そしていよいよその王が現れることになったわけです。目の前にいるこの赤ちゃんこそその救い主だよということを聖霊なる神様によってシメオンは知らされるわけです。そして神様に賛美を捧げました。その賛美の中で、そして賛美の後でマリアに対して語った言葉の中でシメオンは主に3つのことを語っています。1つ目、イスラエルの慰め、今申し上げたイスラエルの慰めが近づいたということ。なぜならば世界の王となられる救い主が誕生したからです。2つ目は、ユダヤ人だけでなく異邦人、ユダヤ人以外の民族にも救いがもたらされるということです。32節、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの栄光を、こういうふうに言ってますね。これは救い主のことを彼は歌っています。救い主は異邦人を照らす啓示の光、そして見た目イスラエルの栄光である。救い主の王国に招かれて慰めを受けるのはユダヤ人だけではないですね。救い主を信じる異邦人、ユダヤ人以外の人々もまたその愛と正義と喜びに満ちた素晴らしい神の国に招かれているんだ。シメオンは語っています。そして3つ目、シメオンが語っているのは何かというと、救い主はひどい苦しみを味わうことになるということです。旧約聖書の預言者たちはやがて救い主が現れるということを何度も預言してきました。で、彼らが語る救い主のイメージは大きく分けると2つに分けることができるんです。1つは地上の悪を裁く方、そして信じる者たちを愛と正義と平和によって治める王としてのイメージです。栄光に満ちた王としての救い主のイメージ。そしてもう一つはひどい苦しみを味わいながらも神様に忠実に従う苦難のしもべ、苦難のしもべとしてのイメージです。シメオンは最後に苦難のしもべとしての救い主について語ります。ヨセフとマリアを祝福すると、シメオンは母であるマリアに次のように予言します。34節と35節をご覧ください。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また 人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。やがてイエス様は十字架につけられて殺されることになります。シメオンはその場面を目撃することになる母マリアが心を剣で刺し貫かれるほどの痛み悲しみを味わうことになると語っているんです。しかしその痛み悲しみはそのままにはなりません。イエス様は3日目に復活をなさいます。そして十字架にかけられるのはなぜかというと全人類の罪を神様に許していただくためです。そのために全人類の罪のために用意されていた裁きを身代わりにご自身が負ってくださった。それがあの十字架、それに伴う苦しみなんですね。救い主がこの地上に素晴らしい王国をお作りになる前に、そこに入ることができる人たちを準備しなければなりません。罪あるままで神の国に入ることはできませんから、人々の罪を許すためにイエス様は苦難のしもべとして十字架を追い、私たちの罪を取り除かなければならないわけです。そのようなことが起こりますよということをシメオンはマリアに対して語っているわけです。さてシメオンに続きまして2人目のお年寄りが登場します。この人は84歳、年が書いてありますね。シメオンの年書いてないのになぜ女性の年が書いてあるのかわかりませんが、かなり高齢だということをね、表すわけです。アンナという名前の人です。いつもこの人は神殿にいて断食と祈りを捧げる、そういう毎日を送っておりました。その日常の中でアンナは救い主に出会うんですね。シメオンは正しい敬虔な人と25節で言われていますが、このアンナも正しく敬虔な人でした。神様の前に正しい生き方をしよう、そのように願う人、神様のために自分にできることをしようと思って努力している人には、神様は救いや成長のために必要な情報、あるいは慰めや励ましを豊かに与えてくださるのだなあということを、このアンナの記事は私たちに教えてくれます。アンナは救い主に出会いました。そして喜んだアンナは神殿にやってくる人々に救い主誕生の知らせを伝えて回りました。ベツレヘムの人々に救い主誕生を知らせたのは羊飼いですね。そしてエルサレムの人たちに救い主誕生の知らせを伝えたのがアンナだったわけです。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。それは神様が私たちにくださる救いというのは一回限りのものではなく、その後永遠に続いていくんだということです。というわけで後半は私たちに与えられたこの救いの始まりとそして完成まで、これをざっと見ていきたいと思います。一つ目は義人。救いの始まりは私たちの罪が許されて神様との敵対関係が解消されることです。神様といい関係になる、これが救いの始まりです。これを聖書の学者たちは義人、義と認められるというふうに表現します。罪というのは神様の存在あるいはその尊厳を無視することです。これは神様に対する大変な失礼ですから、当然神様の怒りを招きます。そのままだと 神様の怒りは裁きとなって下って人間は罰を受けて永遠の苦しみを味わうこと、これを滅びというふうに聖書は言いますが、滅びの裁きを招くことになります。しかし愛に満ち溢れた神様はどういうわけか人間を滅ぼすことを良しとなさいませんでした。罪を取り除いてもう一度仲のいい関係に戻りたいと願ってくださったんですね。被害者は神様の方ですよ。だって無視されてんですもんね、バカにされてんですもんね。だから怒って当然の立場でいらっしゃるのに、なんと神様は謙遜にもご自分の方から仲直りの手を差し伸べてくださったわけです。ところが神は愛であるとともに正義でもいらっしゃいます。正義である神様は罪をなかったことにはできないわけです。罪は必ず裁かれなければなりません。そこで御子イエス様が私たちの罪の罰を身代わりに受けることによって罪の裁きを完了させてくださったんですね。それによって人間は罪を許されて神様に子供として愛され祝福される、そういうことが可能になったわけです。罪は裁かれたんです。イエス様の十字架によってすでに完了しました。私が受けるはずだった裁き、皆さんが受けるはずだった裁きはもう下ったんですね。だから重ねて下ることはありません。もうその罪はないことにされたんです。ただ私たちの側でもしなければならないことがあります。それは何かというと、神様は救いに必要な条件をすべてご自分の方で用意してくださいました。例えればプレゼントが私たちの目の前に差し出されている状態です。で、プレゼントが目の前に置かれたとしても、それを私たちが受け取らなかったらそのプレゼントは私たちのものになりません。救いも同じなんです。神様の側ではもうすでに全部終わらせてくださっています。そして目の前に出されて受け取りますか、それとも拒否しますか、という状態なんですね。では具体的にどのようにして私たちは救いを自分のものにすることができるんでしょうか。それは恵みの福音を私たちが信じ受け入れることです。恵みの福音、福音というのは良い知らせという意味ですが、恵みの福音とは何か、もうこれはね、繰り返し繰り返し語っています。この私の罪を許すためにイエス・キリストが十字架にかかられたということ、そして十字架にかかった結果イエス様は死んで葬られたけれども3日目に復活なさったということ、この十字架と復活、それによって私たちの罪が許されたということ、これを信じることによって私たちは本当に罪許され、それどころか神様の子供とされ、永遠に祝福される特権を手に入れることができるんですね。福音を信じること以外に救いの条件はありません。ところがこの福音信じるだけというのはあまりにも簡単なので、人の心にはいやこれだけでいいのかいと、いやこんなんだけでね許され祝福されるっていうのはちょっとあまりにも都合が良すぎないかいと、私たちの側でも何かね、もうちょっとこう犠牲払うとか努力するとかそういったことをしないとなんか申し訳ない気がしてくると、なんか救われた感じがねあんまりしない、そんなんではね、そういう気持ちが湧き上がってきて、もっとなんか別の条件をね付け加えたくなってくるのです。特別な修行が必要だとか、一定額の献金しなきゃいけないとか、聖書の教えを忠実に守らないといけないとか、指導者に服従しなければならないとか、まあそういった新しい条件をね付け加えたくなってくるんです。しかしそれは間違い、 私たちが救われる条件は恵みの福音を、これは本当のことだと受け入れることだけです。それを受け入れた時、私たちの罪は本当に許されて、本当に私たちは神様の子供になって永遠に祝福をいただく、そういう存在に変えられるわけです。以前カウンセリングをさせていただいた高校生のお話をします。本人の許可を取ってお話ししますが、この人は恵みの福音以外に良い子でなければならないという条件を付け加えていました。自分はね、周りの人たちから見ていい子じゃなきゃいけない。でそのためにいつも自分が神様にそのままで愛されている、守られている、祝福されているという実感が持てないで、ちょっとしたことで罪責感に苦しむ、まあそういう生き方をしておりました。高校3年生の女の子です。まあ M さんということにしておきましょうか。この M さんは登校するために電車に乗ると、みんなが自分のことを本当にいい子かどうか見張っている、そういうね、まあ、妄想といいますかね、そういう思いが湧き上がってきて、途中でいたたまれなくなって、それで電車を降りてしまう。結果として学校に行けないわけですよね。この M さんは牧師の娘でした。小さい時から聖書に親しんでおりました。でもこの M さんの神様のイメージは、私が罪を犯さないかいつも見張っている怖い神様だったようです。でそれが結局自分のイメージにも重なってくるわけですよね。だ完璧な神様に見張られていると思ったら、こう自分なんかとてもねダメだと、やっていけない、そういう思いにさせられます。そこで M さんに尋ねてみました。聖書はどう言っているだろうか。イエス様は今の M さんのことをダメだと言ってますか。しばらく考えていた M さんは、小さい時からさすが聖書のことをね、学んできた M さんです、ちゃんと答えは知ってるんです。お前の罪は全部私が許したから、お前はダメじゃない、そんなふうにイエス様はおっしゃっています。今のお前を愛しているよ、お前は大切な存在だよとおっしゃっています。私は言いました、じゃあこれから先のあなたのことについて聖書は何て言ってますか。罪を犯さないようにあなた自身が頑張って成長しないといけないの。そう尋ねると、あなたの頑張りじゃなくて聖霊様が成長させてくださるから心配するなとおっしゃっています。じゃあお前はダメだというその声は何だろうすと、まあ、私の期待としてはね、自分でそれを言ってますっていう答えを期待してたんですけど、さすが教会で育った子ですかね、悪魔と答えました。いいんです、悪魔がそのようにささやいて、自分で自分はダメだっていうふうにダメ出しをしているわけですよね。お前はダメだという悪魔の声じゃなくて、あなたは大切だよ、これから先のことも心配しなくていいよとおっしゃる、そのイエス様の声に聞き従っていきたいねと申し上げると、 M さんは神様に悔い改めの祈りをしました。今まで悪魔の声の方に聞き従って、自分はダメだ、自分はダメだ、自分を叩いて、自分の罪を許すために十字架にかかってくださったイエス様のこと、その十字架によってこの自分を許して子供として愛してくださっている神様のこと、それを一生懸命教えようとしてくださっている聖霊様のことを無視してしまっておりました。これからはあなたの声に聞き従っていきます。そして私も自分自身を大切にしていきます。そのような祈りを捧げました。でこうしてカウンセリングは終了したんですね。恵みの福音を信じるだけで、私たちの罪も過去の罪も 現在の罪も未来の罪も全部完全に許されました。私たちはそのことを改めて確認して感謝を捧げたいと思います。これが義認です。救いの始まりです。次は救いの完成、栄華。シメオンはイスラエルの慰め、救い主がもたらす愛と平和の王国の実現について語りました。私たちの人生は死んで終わりではありません。聖書によると死んだ後も何段階にもわたって祝福が用意されているのですね。しかもそれは先に行けば行くほどグレードアップしていく。まず天のパラダイス。人間には物質的な部分、これは肉体ですね。そして非物質的な部分、これ魂と言ってもいいでしょう。それに分けることができます。分けることができますと言いますが、生きている間は別に分かれてません。この2つのものは一体になっているわけです。しかし死ぬとこの2つのものが分離するわけです。そして肉体は朽ち果てたり、日本の場合だと火葬されますから灰とガスになったりします。一方魂はそれぞれ天のパラダイスか地下のハデスに送られます。そして罪を許されて神様との関係が回復した私たちクリスチャンの魂はパラダイス行きがすでに決定しています。一旦福音を信じた人の救いが後になって、いやちょっとあまりにも行いが悪いから取り消しますなんていうことはないんですね。これは安心です。天のパラダイスは慰めの場所です。そこで私たちは地上の苦労が癒されてゆっくりとくつろぐことができます。地上ではね、いろいろ辛いことや苦しいこと悲しいこともある。しかし天のパラダイスに行くと私たちはその苦労をねぎらわれ慰めをいただくことができるわけです。この天のパラダイスにはクリスチャンだけでなく旧約時代の信者たちの魂もいます。ですからあのアブラハムやモーセ、ダビデといった有名人の魂もいるわけです。また助演男優シリーズで取り上げたあの渋い、信仰者たちも魂もいるわけです。会おうと思えば会えますね。ぜひ会いたいと思います。楽しみです。それから時期は分かりませんが、やがて軽挙と呼ばれる出来事が起こります。軽挙というのはその時までに死んだクリスチャンが復活して栄光の体が与えられる。そしてその時まだ地上で生きているクリスチャンもいるわけですね。そのクリスチャンの体も栄光の体に変えられます。そしてそれぞれ天に引き上げられます。天のパラダイスに引き上げられていく。これが軽挙と呼ばれる出来事です。それまでは魂だけの状態だった死んだクリスチャンも今度は体もある状態で天のパラダイスにいることになるわけですね。その後地上は大患難時代という大変な時代を迎えることになります。軽挙が起こってから大患難時代が起こるまでどれぐらいの時間が経つか、これは分かりません。しかしとにかく軽挙の後で大患難時代がやってくるわけです。この大患難時代には反キリストと呼ばれる人物が現れて世界を支配するようになります。そして反キリストの勢力がユダヤ人や軽挙の後に救われた異邦人たちを苦しめるんです。たくさんの人たちがそれによって殉教することになります。それから様々な天変地異が起こって、あるいは悪霊たちが暴れ回って人々は大変な苦しみを味わうことになるんですね。しかし天のパラダイスに引き上げられた人たちはそのような苦しみから一切守られます。やがて大患難時代も終わります。これは7年って分かってます。7年の大患難時代が終わるとイエス様が地上に戻ってこられます。これを再臨と言います。そして反キリストと 彼に従う人々を地上からすべて一掃なさいます。さらにサタン、悪魔とその配下である悪霊も捕らえて活動できないように縛り上げてくださいます。この時天のパラダイスにいたクリスチャンもイエス様と一緒に地上に戻ってきます。まだ体が与えられていなかった旧約時代の信者たちや大患難時代に殉教した信者たちも復活して栄光の体が与えられます。それからイエス様は地上に理想的な王国、神の国、あるいは天の御国を建設してくださるわけです。千年間これ続くので千年王国っていうふうにも言います。旧約時代の預言者が2つのイメージを語るって言いましたよね。一つは王としてのイメージ、一つは苦難のしもべとしてのイメージ。イエス様が最初に来られた時には苦難のしもべとして働きをなさったわけです。人々の代わりに苦しみを受け、私たちの罪が許されるようにしてくださいました。2回目に来られる時は王として来られるわけですね。そして地上に千年王国、理想的な王国を作ってくださいます。この神の国、千年王国には復活した信者たちや大患難時代、あの大変な大患難時代を生き延びた信者たち、これが住民として招かれています。そしてそれぞれにワクワクするような働きの場が与えられるんです。働くのって思いますけど、楽しいんですね、千年王国の働きってね。千年王国でどんな祝福をいただけるか、それは私たちが生きている間に行ったその行いによって決まります。罪は許されてますから、マイナスの査定は働きません。どれだけ神様に忠実に生きたかによってプラス査定が積み重なっていくシステムなんですね。神様に忠実に生きたことが忘れ去られず、無視されず、確実に報われる、これが千年王国なのです。ですからね、どうせ許されるんだから、そうですよね、救われた後どんなに罪を犯したとしても、神様に逆らったとしても、救いそのものが取り消されることは決してありません。しかしどうせ許されるんだからと安心して罪を犯そうというのは、長期的に見れば損なんです。ですから私たちはこの地上を神様に忠実に歩んでいきたい、そういうふうに思います。この神の国、千年王国は千年が過ぎると終わります。千年の終わりに捕らえられていたサタンと悪霊たちが解放されます。サタンたちは千年王国の間もう人が生まれてくるんですね。復活の体を持った人はもう結婚したり子供を産んだりしませんけれども、大患難時代を生き延びた人たちは生身の体を持っていますから、結婚したり出産したりするわけです。で、新しく生まれてくる人たちの中にはイエス様を信じない、イエス様に逆らう人たちも出てくるんです。サタンたちはそういった人たちを集めてイエス様に最後の戦いを挑んできます。ところがイエス様によって彼らは完全に敗北します。そしてみんなまとめて燃える火の池、つまりゲヘナと呼ばれる場所に投げ込まれてしまうわけですね。その後今のこの宇宙は全部消えてなくなります。そして聖書では新しい天と新しい地と呼ばれる新しい宇宙が創造されます。私たち信者はそこに住んで、それからは永遠の時をそこで過ごすことになります。そこは千年王国よりもさらに素晴らしい場所です。もはや死もなく苦しみもない、そういう世界が私たちを待っています。これら未来の祝福のことを学者たちは栄華、栄光に変えられる、栄光に化ける、そういうふうに呼びます。私たちにはそういう未来が待ってるんだということ、これをいつも覚えて今だけにとらわれて一喜一憂しないようにしたいと思います。では福音を信じて義と認められた過去と天のパラダイスから始まるさまざまな祝福が用意されている未来、その間、つまり今はどうなんでしょうか。
そこにもちゃんと救いの祝福が用意されています。それはイエス様を信じた時に聖霊なる神様が私たちの内側に住んでくださいますね。その聖霊様のお助けによって私たちがだんだんと清められていき、成長していき、イエス様に似たものに変えられていくという祝福です。人として来られたイエス様は本当に素晴らしいお方でした。そのイエス様に似たものに私たちは作り変えられていくというのです。将来訪れる千年王国での祝福は今の私たちの行動にかかっているというふうに申し上げました。私たちは未来の自分に投資しているようなものです。しかもその投資は私たちの努力だけでもたらされるものではないんですね。聖霊なる神様が助けてくださることによって私たちが良い行いができるようになるわけです。それもまたカウントされていくわけですから、私たちは将来に対して聖霊なる神様の助けを借りながら投資していくことができるようになっているわけです。カウンセリングをしたあの M さんはその後学校に行けるようになりました。そればかりか自分のように悩んでいる人たちにイエス様の愛を伝えたいと思うようになって進学校に進んだと聞きました。人は変わることができるんです。人にはできなくても神様にはそのようにすることができるんです。ですから私たちも今聖霊なる神様の助けを改めて求めたいと思います。聖霊様が私たちを内側から満たしてくださいますように。私たちが神様の御心をもっとよく知りたい、御心に従いたいという強い願いが与えられるように、そして様々な誘惑や困難を乗り越えて実際に行動に表すことができるようになりますように、そう祈りを捧げたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、私たち一人一人をどうぞ今聖霊様によって満たしてくださいますように。私たちが救われているという確信に満たされ、ますますあなたに喜ばれる生き方を目指していくことができるようお助けください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。